2章21節。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名である。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に、山場と一つ貝あるいは上場との雛にはと言われていることに従って、生贄を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。
イエス・キリストはベツレヘムの町でお生まれになりました。マリアとヨセフがたまたま泊まったその馬小屋でお生まれになりました。それから、8日目に、イスラエルで生まれた男の子は8日目に割礼を受けることになっていたので、マリア、イエス様も8日目に、そのベツレヘムで割礼を受けられました。そしてその割礼を受けた日から33日間その産んだ母親はずっと家でこもらないといけないことになっていたんですね。でマリアも33日間こもって、8日と33日間で、40日間ぐらいですね、40日間ぐらい経った時にその清めの期間、それが清めの期間なんですけれども、清めの期間が終わったときに、マリアとヨセフはイエス様を連れてエルサレムの神殿に行かれました。そして、そこで、イスラエルの人々は子供というのは主が与えられるもの でその子供を主に捧げるということをしたんですね。実際に子供を捧げるんじゃなくて、その代わりに羊を捧げることになっていました。しかしイエス様の場合、羊ではなくて山ごと一つ貝を捧げたんですね。これは律法の規定で、子供のために羊を捧げるように。しかし余裕のない人は山ごと一つ貝でもいいというふうに書いてあって、 になりますので、それに従って山本を捧げたんですね。でもこれはマリアとヨセフの家庭が決して裕福な家庭ではなくて、貧しい家庭だったということを示しているんですね。イエス様はそういう家庭に生まれてこられました。そしてその神殿で、一人の老人に出会うんです。シメオンという人で、この25節を見ますと、この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。一人のこの預言者の老人をに出会ったんですね。でこの人はその救い主が生まれるのを見るまでは死ぬことはないというふうに告げられていたんですね。ですから自分が生きている間に救い主に会えると、期待していたんです。こういう敬虔な老人でしたら、もういつでも死んで主の身元に行きたいと思っていたでしょうから、その救い主を見るまでは生きていないといけないなと思って、自分の務めみたいに思って生きてたんじゃないかなと思いますね。でそのシメオンがこのマリアに抱かれたイエス様を見たときに、あ、この幼子だ、この赤ちゃんだとこう思ったんですね。聖霊がですね、こう示されて、もうすぐに分かったんですね。それでシメオンはその幼子を自分の腕に抱いて神を褒めたてて言いました。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光を、こんなふうに、言ったんですね。今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私たちも死ぬときにこんなふうに言えたらいいですね。神様に従ってきて、その務めをやっと終えることができる。もうあとは主の御手に自分を任せるだけだというふうにね、こんな気持ちで最後の時を迎えることができたら素晴らしいなと思いますね。で今日はこのシメオンが言った言葉の31節、あなたが万民の前に備えられた救いを、このイエス様のこの赤ちゃんがですね、神様が万民の前に備えられた救い主だというふうに言ってるんです。で万民という言葉ですけれども、全ての民と書きますけれども、もともとの言葉では全ての民族の人々という意味です。世界にはもうたくさんの民族がありますね。そのあらゆる民族の人々のために備えられた救い主だということをね、ここでシメオンが言ってるんです。でイエス・キリストは旧約時代の人々はイスラエル人だけが神様を知っていて、神様はイスラエル人を救ってくださる、イスラエル人を救ってくださるというふうに思っていましたけれども、もう新約聖書になると神様の思いはそんなイスラエル人だけということではなくて、もう全ての民族の全ての人を救おうと思っていらっしゃった。そしてその救いを今実現しようとなさっているということがここでもね、明らかになってきたんですね。でさて、イエス・キリストは万民の前に備えられた救いを与える方です。しかしこれ一言で万民と言いますけどね、もう万民って本当にこう世界中もう民族によって生活は違いますし、この救い 一言で万民のための救いと言いますけれども、人々が求めている救いもみんな違うと思うんですね。本当に近代的な生活をしている人から、まだいまだに裸で生活している人まで、おられるわけですね。人々のこの困っていることも違います。もう食べることに困っている人々もいれば、もう食べることなど心配したことないっていう人々もあるわけですね。ある国は戦争でもういつこの襲われるかもしれない、いつ爆弾が落ちてくるかもしれないと思って心配しています。ある国はもうそんなこと全く心配ありません。まあ、私たちも今戦争のことを、ね、心配することはないと思うんですね。で、ある国は水不足でものすごく困っています。でもある国はもう洪水で困っていますね。ある国は人口が増えすぎて、もうこのどんどん人口が増えるので、もうとてもこう養っていけないというふうに思って困っています。ところが日本は今少子化で困っていますね。私は子供の頃はどんどん人口が増えていましたから、もうこのままいったら生活できるんじゃないできないんじゃないかと思って、みんな心配してましたけども、本当に変わるものなんですね。もう民族によってその悩みや求める救いというのは全部違うんですね。それをですね、一言で万民のために備えられた救いとこう言って、一体その救いって何なんだろうと思いますよね。しかし、まあその民族によって生活が違いますし、あ、民族だけではありませんね。同じ民族であっても、もう一人一人困っていることは違いますね。まあ、金持ちの人もあれば貧しい人もあって、もう本当にお金で悩んでいる人もあれば、お金の心配のない人もあります。健康で自分の体のことを心配したことない人もあれば、もういつもいつも毎日体のことが心配だという人もあると思いますね。それから人間関係で、人間関係のことをあまり心配したことない人もあればですね、どうも人と付き合っていくのが難しくて、いつも苦労している、もう家族の間でもいろいろあったし、仕事の職場でもなかなか人間関係を持っていくのは難しいっていうこともあると思うんですね。本当に一人一人求めているものが違いますし、困っていることも違いますね。じゃあ一体その万民のための救いって一体何なんでしょうか。まあ、あらゆる人のね、悩みを分類すると大体4つになるそうです。もういろんな国、もういろんなその境遇の違いも超えてですね、大体あらゆる悩みをこう分類すると4つになるそうなんです。一つは人間関係、一つはお金、一つは健康、そして4つ目は将来。まあ、人間関係でね、私たちは苦労しますし、誰かとトラブルになって、あるいはもう身近な人とうまくいかなくて、ものすごく苦労すること多いですよね。それから、まあ、お金のことで苦労するときもありますね。それから、まあ、健康な人はあまり心配しないでしょうけども、しかしそれでも年を取っていくと どんなに健康な人でも、まあ、年を取るとだんだんこう病気がちになっていきますよね。そして将来、自分の老後のこと、子供の将来のこと心配ですね。そんなふうにですね、私たちの悩みというのは大体4つぐらいに分けられるそうなんです。しかしそのですね、全ての悩みが全て解決されてもね、人間関係、お金、健康、将来、これが全部足りてても、健康であってですね、お金も十分あって、人間関係もうまくいっていて、将来もそんなに心配することないという人であっても、実は悩みがあるんですね。それが、まあ、霊的な悩みと言ってもいいかもしれません。やっぱ一つは孤独。まあ、人間関係はうまくいってるんですけども、でも本当に自分のことを分かってくれる人、本当に自分を受け入れてくれる人はいない。いや、まあ、表面的には友達がいるし話はできるんだけども、なんかこう自分の心の奥底まで、この受け入れ合って、愛し合えるようなそういう人がいない。まあ、人間というのは本質的に孤独でですね、まあ、一人ぼっちで生きているという面があるんですね。いや、その家族も必要なんです。そして家族からも愛を受けているんです。でもそれだけでは足りない、やっぱり求めているものがあるんですね。心の孤独、心の空虚さ、それを埋めるものはもう人間の普通のいろんな助けや生活のものではそれを埋めることはできないんですね。それこそ神様しか埋めることのできないものです。二つ目はやっぱ死の問題ですね。誰もが死ななければならない。死んだ後にどうなるんだろうか。まあ、死んだら何もかもなくなってしまうという人も多いですね。しかしそんなの誰も分かりません。誰も分からないことをそうだというふうに言ってるだけですね。聖書は死後の命、魂は肉体が死んでも死ぬことはないということを教えてますね。その死んだ後どうなるんだろうか。死んだ後に最後の審判があるんだろうか。天国に行くことはできるんだろうか。そういう自分の、 この死後のことについての不安がありますね。これはこの世の中の医療とかいろんなこの社会的なサービスで解決することができないものです。勉強して学問をこの身につけたら分かるかといったらそれでは分からないものですね。3つ目はですね、生きる目的ですね、あるいはこの生きてる意味、生活は何の心配もなくやってるんだけども、一体こう働いていて何の意味があるんだろうか。まあ、働くだけじゃなくて、もう生活っていうのは朝から朝起きて夜寝るまで、まあ、いろいろ気を使わんときませんよね。まあ、家族の一員としての務めもありますし、まあ、誰と付き合うにしてもその配慮をしないといけないことはありますし、やっぱり努力もいりますし、生きているということ自体がある意味でロークです。まあ、それは伝道者の書に書いてあるんですけどね、もう私たち人間はもう生きることがロークすることだって。いや、じゃあどうしてそんなロークであるような 生きることをしなきゃいけないんだろうか。何のために生まれてきて、何のためにこんな労苦をしていて、そしてただ死んでいくだけだったら何の生きがいがあるんだろうかと思いますね。そういうこの究極的な生きがい、ある意味でこの永遠的なですね、生きがいというのを私たちは求めてるんですね。でこれはもうこの世の中のものが与えることのできないものです。仕事もやってる仕事もね、ある意味で あるやりがいを与えると思うんですけども、しかしこのずっと、まあ、永遠的な生きがいというのはもう神様しか与えることのできないものですね。まあ、そんなふうにですね、いろんなこの悩みがたとえ解決したとしても、どうしても神様でないと私たちに与えることのできない霊的な問題のこの解決があるんですね。霊的な救い、これはもう神様しか与えることのできないものです。で私はそう思ってですね、まあ、信じましたし、そしてクリスチャンになって、まあ、長い間というか、まあ、何年も それがこの神様が与えてくれる救いだと思っていました。しかしだんだんとですね、その最初に言った4つの悩み、人間関係、そしてお金、健康で将来、この実際的な悩みもね、やっぱり神様でなければ本当に解決することができないものだということが分かってきました。まあ、例えば健康もですね、もうお医者さんに行ったら全部治るものだと思ってたんですね。しかしだんだんと医療のこの限界、その限られたものだということを知ってきまして、だんだん分かってきまして、それは本当に役に立つものですけども、やはり本当に私たちの体を健康にするのはこの神様だっていうことが分かってきました。そして、まあ、自分が今与えられている健康っていうのはもうこれ本当に神様が与えてくださっているというふうに今思っています。多分いろんな病気をされた方、お医者さんにもかかって助けてもらったと思いますけれども、しかし本当にこの体の中からこの癒す力というのは、これは神様が与えられたものではないかと思います。そのことを感じていらっしゃるんじゃないかと思うんですね。またお金もですね、お金というのはもう企業とかそういう企業活動や社会の仕組みによって、支えられるというふうに思ってたんですけども、箴言にですね、人をこの富ませるのは神の恵みであると、人の労苦はこれに少しも付け加えないと書いてあるんです。人を富ませるのは神の恵みである、神の祝福であるって。 でも本当にそういうふうに思えてきましたね。確かに働いて、それで、まあ、何らかの収入を得て生活してるんですけども、しかし、まあ、この世の中ってもうどうなっていくか分かりませんし、社会の仕組みもいつこう変わっていくか分かりません。 今ですと少子化でもう支える人がないんじゃないかというふうに言われてますね。そんなことを考えるともう不安で不安で仕方がなくなると思うんですね。しかしやはり私たちの生活を特に経済的な面で支えてくださるのは神様だと思います。将来もそうですし、人間関係も本当に、祈って、まあ、本当にね、やりに行く人と いる時でもね、祈ってまあ、その人のことを祈ってね、その人の幸いを祈っているとね、 だんだんね、仲良くなっていくんですね。そんなふうにね、もう私たちの悩み、そういう永遠的な悩み、永遠的な課題だけではなくて、私たちのあらゆるこの悩みや問題は、その全て神様の祝福によって与えられるもので、全ての悩みの解決は神様にあるということ、そのことを本当に思いますし、聖書もそのことを教えてますし、ですから、その鳥を見るように、野の花を見るように、ね、神様が養ってくださってるじゃないかと。なんでその心配するんだ、もう私たちが考えないといけないことは、本当に神様のこの栄光がどんなふうに表されていくか、神の国がどんなふうにこの進展していくか、ね、本当に神様の働きがどんなふうにこう進んでいくかということをね、もう考えるべきじゃないかということを教えているわけですね。で、そんな、そういう意味でですね、全ての救いは神様にある。もう神様から人間が離れたことが、もうあらゆる悩みの原因で、あらゆる不幸の原因なんですね。ですから、その救いというのは、私たちが神様に立ち返ることなんですね。で、イエス・キリストは、私たちが神様に立ち返ることができるように、この世に来てくださったんです。で、私たちが神様に立ち返るためにはですね、まず神様のことを教えないといけませんね。まあ、イエス様は、先ほど言ったような、もう人々が今困っていることに対して助けられました。病気の人、もう数えきれないほどの病気の人がイエス様とやってきました。イエス様は一人一人手を置いて癒されました。イエス様は本当にこの現実的な悩みに対しても本当にこの答えてくださる方です。答えられました。そして今も答えてくださっています。今も本当に祈って癒されることを経験しています。必ず癒されるということではありません。御心ならば癒される。でも本当に私たち祈りの生活の中でその力を経験してきましたし、今も経験しています。またイエス様は人々の生活のことも心配されました。5000人の人にパンを食べさせられたのは、やっぱり5000人の人が空腹でこのまま帰らせたら倒れてしまうかもしれないからです。またイエス様の弟子たちのこの集団はですね、たくさんの献金が与えられても、それを貧しい人たちにいつも施していました。だからイエス様は人のこの経済的な困窮にもですね、すごく同情なさる方です。しかしイエス様が一番私たちに与えようとなさっていた救いは、私たちを神様に立ち返らせることなんですね。そのために神様のことを教えられました。当時の人々も旧約聖書は読んでいましたけれども、本当に神様がどんな方でどんな思いを持っていらっしゃるか本当に知ることはありませんでした。そして直にこう神様と交わることもありませんでした。弟子たちはイエス・キリストと出会って初めて、それまで聖書の話も律法の話も聞いていましたけれども、イエス・キリストに出会って初めて神様を知ったんですね。しかし神様に立ち返ろうとしても、神様が受け入れてくださらなければなりません。神様がもし いい人だけ選んでですね、もう寄りすぐってですね、もう何人かだけ天国にいるよと思われてたら、もう絶対望みはありませんね。しかし、神様は本当に私たちを愛して、私たちを救いたいと思っていらっしゃる神様なんです。そこに私たちの救いの望みがあるんですね。しかし私たちは罪を持っている、本当に神様に受け入れられないようなもんです。私たちは汚れた、とても神様の清い神様には受け入れてもらえないものです。そのためにイエス・キリストはご自分の命を捨てられました。私たちの罪 この身代わりとして、私たちの罪のこの贖いとして ご自分の命を捨てられたんですね。それはすべて私たちが神様に立ち返って、本当にこの神様のこの祝福を受けて、神様のこのあらゆる悩みを解決する神様の力を受けるためです。その意味でイエス・キリストは万民のために備えられた救い、すべての民族の人々に備えられた救いであると同時にですね、もうあらゆる境遇の人に、もういろんな境遇、もうそれぞれ違いますけども、もうどんな境遇の中にある人にも必要な救いを与えるために来られた方なんですね。昔アメリカでジーザス・イズ・アンサーという言葉がよくクリスチャンの間で言われました。キリストはすべての人のすべての問題に対する答えであると。そのようなイエス・キリストを救い主として信じて、そしてその力を受けていきたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にあなたがイエス・キリストを送ってくださいました。本当にイエス・キリストは万民のための救い主として来てくださり、私もまたもうそれぞれ境遇は違いますけれども、それぞれの必要な救いを与えてくださいました。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
それでは皆さんお立ちください。新聖歌340番、救い主イエスと。